お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書1章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書アモス書の学びをしていますが、7章の13節でアマツヤがアモスに命じたことはこの上もない侮辱でした。アモス書7章の13節。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。この言葉はアマツヤの横柄さと傲慢さを表しています。ここではアマツヤはアモスを刺すような言葉だけではなく、毒のあるような風刺を使っています。彼は実際には次のように言っているのです。お前はベテルでも有数な教会、王の礼拝堂で話していることを忘れるな。お前は王の聖所で話しているが、王はお前に満足されてはいない。お前のメッセージは王をただ不快にさせるだけだ。事実、お前のことが嫌いな人々が大勢いるのだ。お前はあまり外交的でない手法を使う。お前は彼らの背中をポンポンと叩いて、彼らのご機嫌を取るような真似はしない。さらにお前は金持ちや裕福な人たちをエコひいきしない。それにお前はあまりうやうやしくもなく、時々おかしな話もする。お前には威厳がないのだ。お前は講談を叩く。でも、優雅な身振りには欠けている。天国から鳴り響くような低音の声を使わない。お前に必要なのは、説教学のクラスだ。それにお前は、最新の本を読んではいないと見える。もちろんアモスは、最新の本などは読んではいないのです。この神様の偉大な預言者の答えに耳を傾けていただきたいと思います。この人は神様の義と神様の裁きを述べ伝えたのです。彼を地獄の火の預言者と呼びたがる人たちもいますが、彼の答えが本当はどんなに慈悲深いかを知っていただきたいと思います。アモス書7章の14節から15節。アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグアの木を栽培していた。ところが主は、群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民、イスラエルに預言せよ、と。その後アモスはメッセージを続けます。そのメッセージの中では、なかなか厳しい言葉でアマツヤに語っています。さて、ここでこれを聞いているあなたに質問をしたいと思いますが、アモスの答えは、あなたにとって狂信者のように聞こえるでしょうか。アモスはとにかく純粋すぎるほど純粋であり、また無邪気でもあります。そして単純でもあります。テクアの砂漠では、彼は自分の周り近所のことは分かっていました。野生の動物に満ちた、遠吠えするような野生の中では、彼は危険を避けることができました。でも、ベテルのような大都会では、彼はむしろ手も足も出なかったのです。ついでながら今日、この世には、あなたを危険にさらすジャングルがあります。残念ながら教会の仲間の中にもあなたを危険にさらすジャングルがあるのです。もちろんリベラル主義の教会にもファンダメンタル主義の教会の中にさえもそれはあります。なんならそこにはしばしばあなたをズタズタに傷つける誰かがいるからです。 とにかくアモスはとても純粋です。ですから彼は言います。あなたは私が説教者ではないというが、私にはそのことはわかっています。私は説教者ではありません。そしてあなたは私が預言者でもないと言います。その通りです。私は預言者でもありません。私は預言者の息子ですらないんです。私はただの田舎者です。でも神様が私を召されたんですよ。さらに彼の言葉に耳を傾けてください。アモス書7章の15節。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民イスラエルに預言せよと。ここには主はという言葉が繰り返されています。ホセアがこのようなミニストリーに呼び出されたのは自分の意思ではなく全知全能の主によったのだと彼は言っているのです。あなたは私の預言者としての資格証明書が欲しいんですか？それならここにありますよ。神様が私を召されたんですよとアモスは言っているのです。もし今日あなたも神様の御言葉をまっすぐに述べ伝えるなら、あなたは必ず誰かから挑戦を受けます。マギー博士はあるリスナーからの手紙を受け取りました。彼の手紙は随分と聖堂を離れた議論を展開していました。彼は、私はあなたがどのようにして自分の権威を得たのだか知りたいと思っている。と手紙を締めくくっていました。その質問には私はいとも簡単に答えることができます。私がティーンエイジャーであった時、神様が私を召されました。私は神様が私を召されたことが分かっていました。あなたは私が大きな信仰を持っていたからそうなったんだろうと思われるかもしれません。しかしそんなことはないのです。貧乏な若者であった私は、主が私に学校を終えさせてくださるかどうか、それを信じる信仰すら持っていませんでした。とても率直に言いますが、私は全く信仰を持っていなかったのです。私はただ続けたいというものすごく大きくてうぬぼれた野心を抱いていただけなのです。今私は自分の人生の終わりに近づいていますが、神様が私を召されたのだということに何の疑いも持っていません。そしてそのことが私の権威なのです。アモスは純真ではありましたが、神様に召されたのであり、主が彼をずっと導いておられたという動かぬ確信を持っていました。アモスは神様のメッセージを語った神様が選ばれた神の人でした。ただ単にイスラエルが表面上宗教的であったということだけで、神様が彼らの罪を裁かれることはないという保証にはなりませんでした。欺きと盗みと暴虐と貧しい者たちを虐げることで、彼らが神様の定めを拒否したせいで、神様は言われました。アモス書5章の21節から24節。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。当時は偽の平和の時代でした。北にはアッシリアが勢力を増し、この先50年の間にアッシリアがこの小さな王国を破壊することになるのです。しかしイスラエルはあくまでもアッシリアを無視しようと努め、彼らは平和について語り続けました。でも預言者アモスは言いました。アモス書9章の8節。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。 私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の御告げ。彼のメッセージは決して人気のあるものではありませんでした。彼は神様は罪を確かに罰せられるおつもりであるということをただまっすぐ単純に警告したのです。さて、それではアモス書の本文に入りたいと思いますが、アモスは神様のメッセージを携えてきた恐れを知らぬ人物でした。アモスが北王国イスラエルに着いた時、彼は全くの無名でした。実際私たちはアモスによってあのホセアを連想しなければなりません。彼らは同時代の預言者で、彼らはお互いを知っていたのではないかと確信します。ホセアのメッセージは神様の愛を強調しましたが、でも同時に裁きをしようとしておられる愛の神様のメッセージでした。一方アモスは神様の気高い公正と確固とした義を語りました。この公正と義とが神様に裁きを行わせるのです。アモスが確固たる世界観という概念を持っていたことには驚かされます。彼はイスラエルの国に隣接し、イスラエルを取り囲んでいる国々に対して語りました。彼はその当時の大きな世界権力に向かって大胆に神様の裁きを語ったのです。そのこと自体は何かユニークなことではありません。彼より後の預言者たち、イザヤ、エレミア、エゼキエル、そしてダニエルも同じことをしたからです。でもこの他の預言者たちが取った方法は、最初にイスラエルの国に対する神様の裁きを語り、その後に他の国々の裁きを取り上げるという方法でした。しかしアモスは、それとは反対のアプローチをしています。彼はまず最初に周りの他の国々に対する神様の裁きを語り、その後でイスラエルの裁きを語ったのです。アモスが神様がシリア、ペリシテ、フェニキア、エドム、アモン、モアブを裁かれるとベテルで最初に語ったとき、すべての人が王の礼拝堂を満たしました。彼はその時点まではまさに大衆の心を完全に引きつけていたのです。ですから回収はアモスがモアブ人の罪について説教したことをとても喜びました。ところがお分かりのように、その後アモスがイスラエルの民自身の罪について語った時には、彼らは喜ばなかったのです。今日でさえも、牧師が4000年前かそれ以上前に犯されたモアブ人の罪について説教することを好む人々がいます。でも牧師が回収たちの罪に言及するなら、どんな牧師も本当に困ったことに巻き込まれます。アモスは他の国々のことを最初に語ることで偉大な外交手腕を見せたと思います。アモス書一章の一節。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子アロブアムの時代。とありますが、このヤロブアムはヤロブアム2世のことです。またここには地震の2年前と書かれていますが、この地震のことはほとんど200年後にゼカリアによっても言及されています。歴史家ヨセフスによれば、この地震はウジヤの統治の時代に起こったと言います。重要なことはアモスがホセアと同時代の人であったこと、最初の預言者たちの一人であったこと、そして彼が北王国イスラエルのための預言者であったことがわかるために、この言及が確かに私たちの助けになるということです。アモス書一章の二節。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。 羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。彼は言った、主はシオンから叫び、と書かれています。これはいろいろな意味で、とても象徴的で、豊かな表現です。ヨエルもこのような表現を使っていたことを思い出されるかもしれません。これは獲物に飛びかかろうとしているライオンの吠え声を暗示しています。確かにメッセージをこのように始めるのはアモスの人を引きつけるやり方です。これらの表現は周りの国々に来るべき神様の裁きのことを語っているのです。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れるとありますが、明らかに干ばつと飢饉がその地に来ようとしているのです。その干ばつと飢饉はその地全体に広がります。さて、これからイスラエルの国を取り囲んでいる国々に対する神様の裁きが宣告されます。このような予言を通してアモスは私たちに当時の世界観を与えてくれます。神様の御言葉は旧約聖書でさえも神様はイスラエルの国の神様であるだけでなく、同時に異邦人の神様でもあられるのだということを教えてくれます。新約聖書ではそのことをとてもはっきりさせるのはパウロです。神様は国々を裁かれます。この恵みの時代には神様はご自分の皆のために人々を呼び出されるという一つの偉大な目的を持っておられますが、だからといってそれは神様がこの世の出来事から手を離してしまわれたという意味ではありません。そうではないのです。神様は今も世界の国々に裁きを下されます。そしてこのアモス書にはそのことを扱った偉大なメッセージが書かれているのです。最初に取り扱われる国はダマスコを首都に持つシリアです。アモス書1章の3節。主はこうおせられる。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、と書かれています。アモスは彼らの背きの罪の具体的なリストを私たちに示すことはしていません。彼は実際ここで三つではなく四つでもなくもっと多くの背きの罪ということもできました。言い換えれば彼らの罪はもう喉元まで達し、何によってもシリアに来ようとしている神様の裁きを引き止めることはできないということです。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだと書かれています。これがシリアが行った残虐行為であり、そのために彼らは裁かれなければならないのです。これら鉄の脱穀機は鋭く穀物を脱穀するために使われるべきものでした。そのような脱穀機を使って彼らはギルアデの人々の体をズタズタに引き裂いたとされています。第二列王記10章の32節から33節には次のように書かれています。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破った。シリアはこれらの部族のところに最初に南下してきて、実際に彼らを破滅させました。アモスはギルアデという言葉で何を意味しているのでしょうか。ギルアデはヨルダン川の東側に位置していました。それはルベン族とガド族とマナセの半部族がヨルダン川の反対岸にとどまったガリラヤ湖まで伸びている土地でした。その当時シリアは神様の民に対して対抗して南下し、彼らを打ちのめしました。 神様は彼らの残虐行為と非道のために彼らを裁かれると言っておられるのです。アモス書1章の4節から5節。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から王座についている者を、ベテエデンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移される。と主は仰せられる。ハザエル王とベンハダデの宮殿に火が下されるのです。もしあなたがダマスコに行ったことがあるなら、そこには元々の町はなく、ダマスコは元々の場所にあるものでもないということがわかると思います。ダマスコは世界で一番古い町であるとされていますが、実際この町はその地域で何度か違う場所に移されてきました。なぜならダマスコは何度も全焼してしまったからです。そしてここで予言されているのはその中の一つの時のことです。アベンの谷から王座についている者を、ベテエデンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。と書かれていますが、ベイルートからダマスコに旅をしますと、バールベックとして知られている場所の横を通ることになります。バールベックはアベンの平地にあります。そこの遺跡は壮観です。とても素敵な地域だったので、ローマ人たちはその場所を植民地にしようとしました。そこにある神殿の遺跡がそのことの証人です。でもバールベックは滅ぼされ、その地域にいた数多くの住民たちはもはやそこにはいません。また、アラムの民はキルへ捕らえ移されるとありますが、アラムとはシリアのことで、彼らはやがてアッシリア人たちに捕囚にされるという意味です。キルはアッシリア帝国の一つの州です。この地域の地理を知っているのは良いことです。なぜなら、これら歴史的な事実をよりよく理解することができるからです。聖書を読むとき、自分は空想上の理想郷について読んでいるのではないということを忘れてはいけません。聖書は確かに過去に現実に起きた歴史、またはこれから確かに起きる現実を取り扱っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はシリアに対する裁きというテーマで、アモス書1章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。